健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川輝明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月3月のテーマは、日頃気になる症状や検査値とその健康法と題してお話を伺っています。先週は皆さんもね、気にしている方多いと思います、コレステロール値についてお話を伺いました。ね、はい、まあ、高すぎても良くないですが、低すぎても良くないということ で、ね、はい、やや高めぐらいの、ね、値の方がいいんじゃないかなんていう、ね、話もありましたけれどもね、はいはい、今日は血糖値と血圧についてお話を伺います。はい、いや、これらの値も、ね、相当気になりますけれども、まずは血糖値から教えていただけますか。はい、
まあ、先週のコレステロール値と並んで、まあ、目の敵にされている、はい、検査値に血糖値がありますよね。
はい、
まあ、血糖値が高いと、まあ、健康に良くないというのは、まあ、糖尿病を心配してのことなんですけど、もちろん糖尿病というのはそういう動脈硬化の原因にもなりますし、あるいは心筋梗塞とか脳梗塞とかという危険性も高くなりますよね。
はい、
また糖尿病というのはそれ以外に三大合併症といいまして、腎臓病、それから神経障害、あの目の病気、網膜症ですね、そういうのが有名な合併症があるんですよね。
はい、本当にこう 糖尿病だけじゃなくて、いろんな、ね、病気を
そうです、ね、
こうね、併発してしまうということになるわけなんですね。そうです、はい、その他糖尿病が関係している病気っていうのはどんなものがあるんですか。
実はアルツハイマー病っていうのは関係してるんですね。
え、そうなんですか。
はい、
はい、
これは、まあ、ある老人ホームでの調査データなんですけど、亡くなられた方はですね、でそれで、まあ、解剖に応じてくれた人267人のデータがあるんですけど、
はい、
まあ、その、まあ、生きてた頃ですね、糖尿病にかかっていた方がですね34名ですね。
はい、
そのうちそのアルツハイマー型の認知症だったのはわずか3名だったという 8.8% ぐらいだったんですよね。
はい、
一方糖尿病を発症していないという233名ではですね、なんとそのアルツハイマー型の認知症であった人は65人の 27%
だったんですよね。
高いですね。
はい、
もちろん、まあ、高血糖状態はいいとは言えませんけど、血糖値が高めで良くないのは、まあ、中高年まででですね、
はい、
高齢者の場合でも逆にちょっと血糖値が高い方がアルツハイマー型の認知症にはなりにくいんじゃないか、それで、まあ、元気で過ごせればいいかもしれませんよね。
なるほどね。まあ、血糖値が高いと良くないってね、ずっと思い込んでいましたけれども、ね、
はい、
まあ、高齢者の場合にはやや高めの方が認知症にはなりにくいのかもしれないという結果が出たということなんですね。はい、さて、血糖値だけではなく、もう一つ気になるものといえば血圧がありますけれども、この血圧なぜ高いと良くないんですか。です
ね、これ、まあ、コレステロール値、それから血糖値と同様に、まあ、その血圧がありますよね。
はい、
で身の回りで、まあ、血圧の高い人っていうのはいると、またあの人はあんまり健康じゃないと思ってしまうほど、まあ、定着した、まあ、健康常識だと言われてますよね。
そうですね。
まあ、血圧が高い状態が長く続きますと、心臓とか血管系にいろんな影響が出てきて、まあ、脳出血、あるいは脳梗塞とか心不全とか心筋梗塞というふうなものが、まあ、そういうリスク危険性が高くなるということで、まあ、血圧はきちっとコントロールしなさいよと言われてますよね。
はい、
ところが、もう高齢者の場合ですね、血圧が180ぐらいを超えるような人ではですね、まあ、早く亡くなっていると多いんですけど、やや高い群、あるいは正常値の群ではですね、その生存期間にはあまり差がないと言われてるんですよね。
はい、
だから、まあ、血圧がやや高めの高齢者にですね、逆にそのじゃあ血圧を下げる薬を与える必要があるのかどうかっていうのは非常にまだ難しい問題だとも考えられますよね。
まあ、高齢者になるとまたその値っていうのが変わってくるわけになるんですね。まあ、でもお話を伺っているとね、またその一般成人男性、成人女性、まあ、成人とまた高齢者だと値というのはね、だいぶ変わってくると思うんですけれども、
はい、
よく正常値っていう値がねありますが、はい、この正常値っていうのは一体どんなものなんですか。
これは、まあ、血糖値だけじゃないんですけど、はい、自分の検査値を、まあ、正常値と比較するっていう面どこにあるかを考えてみますとですね、
はい、
まあ、正常値というのは、まあ、統計的なやり方でですね、求められたものなんですよね。
はい、
で平均値的なその数値が一つの目安となって、で病気のある人のデータと比較しながら正常値のその範囲を決めているためにですね、正常値であることは必ずしも健康とは一致しないということになるわけですよね。
うん、じゃあその正常値内にあるから安心だとは言い切れない、ね、ということになるんですかね。
はい、
はい、
例えばその、まあ、こういう一つの例としてですね、あの成人男子の身長をもし考えた場合ですね、はい、今ここに150センチの人があるとしますよね、はい、そうするとこれ10年ぐらい前の調査ではですね、20歳の男子の平均身長がその 171.1 センチだったんですよね、まあ、それ以降はあまり変わってないんですけど、はい、そうすると150センチの男性が平均から外れてるからといって異常値とみなされますが、その人が健康ではないと誰も思いませんよね。
そうですね。
もちろんその平均値の中でも、もし体重がですね平均値から大きくずれてると病気になりやすいということはまず認められてますよね、はい、しかしその血糖値が正常値であったところでですね、糖尿病以外の病気でなくなることもあるんですよね、
はい、
いずれにしてもその正常値から大きくずれてるということはまあ良くないんです。これはまあ警戒した方がいいんですけど、
はい、
検査値がまあ正常値の範囲から多少ずれてるくらいであればですね、あまり神経質にならないで、むしろ気にしないくらいの方が心の健康にとってはいいのかもしれませんよね。
なるほどね。自分がその正常値から外れてるからどうしようと思ってしまうと、
そう
ですね、逆に体は健康でも心の方がね、
そうですね、
この病気になってしまうかもしれませんしね、
はい、少しぐらいのズレっていうのはね、その誤差範囲だと考えた方がいいかもしれませんよね、
はい、あまり深刻にならずにということですね、はいはい、今日は血糖値、血圧、そして正常値についてお話を伺いました、はい、お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。